火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。3月3日火曜日、時間の方は7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティのはじめでございますけれどもね、1時間お付き合いどうぞよろしくお願いいたしますということなんですけどね、まあ早いもので、毎月毎月月の初めの放送の一言目は早いものでと言っておりますが、本当に3月3日もういよいよ春に向かってきておりますね。もうどうですかね、まあ、今日はちょっとね、気温も低く、もう今はちょっと雨がまだ降ってんのかな、ちょっと雪も混じってましたけどもね、もう先週なんか非常にぬくかったですしね、もう今週もまたこの雨止んで、ぼちぼちと春に向かって、行くとは思うんですけどね。もうこうなってくると困るのがこれ私なんかっていうのはね、もう花粉症なわけですよ。もう非常にもう先週ぐらいからですかね、もうかなり真っ赤っかの目してですね、もうくしゃみも止まらないというね、もう本当にお悩みの方もたくさんいらっしゃると思うんですけどね。何がこの、花粉症の予防と言いますか、この 対処法と言いますかね、何か皆さんご存知であればぜひともね、教えていただきたいなと思うわけですけれどもね、これから相棒を紹介するわけですけど、この方もどうやらまた再デビューされたようでね、紹介します。チキンソウル、今井力でございます。
はい、こんばんは。チキンソウルの今井力でございます。
ね、
はい。
もう再デビュー。
再デビューしましたね。
花粉症再デビュー。
一番きついのがね、はい、目の方でね、
目に。
つぶらな瞳がね、
つぶらな瞳が。
つぶったような目になってね。
なって。
これちょっと困ってるから、
ね、
ゴロゴロゴロするわけですよ、目の中が。
まあ一年中花粉っていうのは飛んでるとは言うんですが、まあでもやっぱ杉とかね、ヒノキ、イネ、いろいろありますけどね。
種類によってね違いますからね。
でもやはり一番多いのはこの時期じゃないからですね。
まあね。
今のは杉ですかね。
杉ですね。
そしてそれが終わると今度ヒノキですか。まあ、ヒノキの花粉の、花粉アレルギーを持った方っていうのは一番きついっていうね、言いますけど、私まさにそうで。
ああ、なるほど。
今年この時期からもくしゃみしてるのはちょっと逆に例年からすると珍しいんですよ。
なるほど。
大体いつも皆さんが落ち着いた頃に始まるんで、今年はね、もはや
、
始まっておりますからね。まあ、今日みたいにこの、ね、雨が降り出すと、
はい、
今日 もう本当に朝は、まだ雨降る前はね、ちょっとまだくしゃみしてたんですけど、これも雨降ると不思議なもので、やはりちょっと落ち着いた感じになるんですけど ね、かといってこれ雨が続くのもこれ厄介なことですから、
そうですよ ね、
ね、何かこう皆さんどうやって対処されて、やっぱまあマスクとか、
ね、
今いろんなマスクね、立体マスクとか、
そうそう 3D っていう、
ね、3D のやつとかね、いろいろありますけれどもね、はい、皆さんの対処法、まあ、お医者さんに注射打つといいとかね、
うん、
あとまあこんなサプリメントがいいぞとかね、
は
いろいろあると思うんですけれどもね、うん、皆さんのオリジナル対処法なんかもしあればね、
ま
あ、メールの方でもいただきたいなと思います、うん、アドレスは 99@815.fm、 99@815.fm までどんどんメールの方いただきたいと思います。というわけでね、
うん、
もう今日はね、もう雨ですから、はい、
あ、
もう何の日の意もございません。まあ、卒業シーズンというところもあって、うん、ね、まあ、この方の歌は非常によく流れるところでございますけれども。
三好エジ？
違いますよ。ね、アンジェラ・アキさんでございます。
アンジェラ・アキ
さんね。はい、まあ、もう、卒業式いつやったんですか、うん、もう、
昨日ぐらいやね、
もう卒業式が行われてるんですね、
はい、
この中では。
やってるんです。
なるほど。
だから今日、ね、ちょっと一日ずれたら雪の中の卒業式なんかね。
あね、
まあ、ロマンチックなんだか寒いんだか。
寒いんだか、これ、服濡れて厄介なんだかっていうね、いろいろありますけれどもね。はい、あ、そうですか、うん。卒業のシーズンですからね。
ね、
まあ、この方の曲なんかよく流れるところですけれどもね。うん、
はい、
今日
は
まあ、その中でも雨ですので、
うん、はい、
もうこのアンジェラ・アキさんの、
はい、
このホームというアルバムになるからね、
うん、
非常に私のお気に入りの曲を、ゆっくりと聴いていただきたいと思います。アンジェラでライン。音楽と
晩御飯。
はい、 D ですね。 コードがね。
で、
ダーですね。
ダーです。
あ、なるほど。
そうだ。
ね。いいですか、
はい。
はい。音楽と晩御飯のコーナーでございますけれどもね。はい、お久しぶりですね、このコーナーはね。
そうですね。
このコーナーはと言いますと、うん、アマチュア料理人チキンソウル、今市からがですね、
はい、
とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりました、うん、はい。そこに私が、その曲にあった、その料理にあった曲を選曲するという、う
ん。なるほど。
ね。こういったコーナーであることを、はい、今思い出しました。
久しぶり
です。もう3週ぐらいでいますかね。このコーナーもね、うん、久しぶりでございますけれどもね、はい、久しぶりはどんな料理を、
なんちゅうかね、
はい、
特別無理にはね、はい、っていう、ロールキャベツの中華クリーム煮。
意味がよくわからないんですけど、
なんちゅうか、
タレ明かしをしていただきましょうか。
はい、
どういうことですか、このタイトルからまずタレ明かしを、ま
あ。ロールキャベツってね、
はい、
洋風じゃない
ですか。洋風ですよ。
もともとね、
ええ。
うん。でもなんか中華な感じにしようかな。
しようか
な。と思いつつ見た目は中華じゃない。
じゃないと。
ね、うん、無理やりに中華にもしてなく。
してなく、
うん、無理やり洋風でもなく、
なく
というね、
なるほど、
まあ、どっちつかず
どっちつかずなわけですね
ものでございます
な、なるほど、うん、はい、では、レシピの方お願いします。
はい、ね、まずはロールキャベツなんでね、
はい、
ロールキャベツ作ってください。
あ、まずいきなり、はい、投げやりですね、
まあ、一番簡単なのはね、今売ってますからね、冷凍で、
冷凍でも売ってます ね、
ロールキャベツ、ね、あれが一番簡単ですね、まあ、はいはいはい、はしょれますけど、
はしょってますね、ま
あ、でも作ろうと思えばね、やっぱりね、ちゃんとミンチを買って、一回湯通したキャベツをね、
はい、
それでくるんでもらっ て、
はいはい、
っていうことになるわけでございます、
はい、
うん、まあ、そこの中で、まあ、ロールキャベツを作ってもらって、はい、中身は豚肉が一番いいです。
なるほど。
牛とかよりもね、
豚がいい。
豚肉がいいですね。
はい、
鶏肉はね、ちょっとまたね、それで、ちょっとタンパクすぎるので、
はいはい、
できれば、豚肉で。
豚肉で。
で、豚肉なんですけど、鶏ガラスープでそれを煮てもらいます。
はいはい、鶏ガラスープ
ね。ね、鶏ガラスープね、
はい、
作ってね。それで、まずはロールキャベツを煮てもらいます。
はい、
まあ、火を通してもらうわけですよね。
そうですね。
で、その中にですね、
はい、
人参、ブロッコリー、アスパラ、はい、まあ普通入ってる感じの、ね、洋風のね、スープとかにも入ってる
やつ、ね、入って
ますね、
はいはい、
入ってるやつを、
はい、
フライパンに少しニンニクを絡めてからね、
はい、
炒めて、
はい、
一回火をね通してもらってからの方がいいですね。
まずフライパンで全てこの人参、ブロッコリー、アスパラを、うん、ニンニクで、を絡めて炒めるわけですね。
ちょっと炒めてね、香ばしさを
鍋に入れる、
鍋に
入れる、なるほど、
そっちの方がいいですね、
はいはい。
でですね、
はい、
次にミルクを入れるんですけども、
はい、
先ほどの鶏ガラスープね、
はい、
と1対1ぐらい、
あ、1対1ぐらい
結構入れますよ
という、そうですね、うん、どっさりですね、
どっさり入れます、はい、ね、1対1の、比率になるように加えます、
はい、
そしてね、これをねちょっとピリッと締まった感じにする、味を締まった感じにするのには、
はい、
黒胡椒、
黒胡椒、
これがね一番いい感じになりますね、
はい、
で黒胡椒を多いめに入れてですね、
はい、
その後に塩で味の調整、
塩味を、
うん、塩味を加えてください、
はい、
そうすると調整がしやすくなります。
なるほど。
先に塩コショウパラパッと入れてからだと、
うん、
塩の加減がもう調整効かない場合がありますので、できるだけ、黒コショウを先に入れてもらって、
はい、先に入れてね、
塩で、
塩加減は後ほど、
うん、で一煮立ちしますからね、
はい、
してから水溶き片栗粉で、
はい、
とろみをつける。
ここは味噌ですね。
そこです、
はい、
クリームシチューみたいに見えるんですけども、
はい、
実は固まってるのは片栗粉で固まってるという、この中華感覚、ね、
なるほど、ここに中華が現れる、
うん、出てくるわけですよね。まあ、そこでとろみができれば出来上がりと、
はい、
うん、クリーミーだけど、黒胡椒でキリッと。
なるほどね、どんな感じなんでしょうね。
あ、でもね、普通の中華料理の中にね、ちゃんとクリーム煮っていうのはね、この片栗粉でミルク入れてっていうのはちゃんとあるんですよ。
あ、あるんですか。
うん、
おお、それをロールキャベツでやってしまう。
ロールキャベツでやってしまおう
と。なるほど、ね、うん、これは本当にこの、なんていうんですかね、中華と洋食の織り交ざった。
はい、うん、織り交ざった。無理には言えませんが。
無理には言えませんが。
はい、
ああ、そうです
か、うん、
ね。変わった料理ですけれどもね。もうこれこそ本当にご飯にも、
お酒
にも、どちらにも、う
ん、
という感じですけれどもね。はい、ね、この場合はやはり、もし、お酒を召し上がる方はですね、うん、ワインがいいのか、 日本酒じゃなくてですね、紹興酒がいいのか。
あ、でも雰囲気的にはね、あの、はい、白ワインなんかがいいかもしれないですね。キリッとした感じ、ね。
じゃあやはり洋風寄りな。
うん、だからあの黒胡椒がね効いてくるんでね。
なるほどなるほど。
うん、
そうですね。
はい、
あのワインなんか飲むときにチーズなんかにもね、ちょっと黒胡椒ペペッとかけて食べると美味しいですからね。
キリッとしますからね。
なるほど。うん、そうですか。考えましたね。
ね、これはなかなか、まあ、まだまだちょっと寒いですからね。
そうですね。
ちょっと頭には片栗粉関係はね、体温まりますからね。
今週はね、ちょっと寒いですからね。
うん、はい、
今週というね、もう暖かくなるとなかなかこういう料理をしようかということにならないですから、ね、
うん、
ね、ですのでもう今週中に皆さん一回試していただいてね、またあのご報告していただける、
はい、
美味しかったぞとかね、うん、ちょっとこれはないんじゃないかとかね、
クレームをつけていただいて、
ね、俺は鶏肉しかなかったから鶏肉でやったけどなかなかいけたぞとか、うん、ね、それはまあ皆さん好みがございますのでね、
はい、
皆さんのいろんな意見もね、また作って食べて聞いてみたいなと思いますけども ね、
うん、
なるほどね、なんちゅうか特別無理には、
はい、
これタイトルにこれいらないですよね。なんちゅうか特別無理には
無理には言いませんけど、
言いませんかね、
はい、
ロールキャベツの中華クリーム煮でございますけれどもね、はい、うん、もう一度作り方の方を説明しておきます。
はい、
まずロールキャベツを作っていただきます、うん、これはもう買ってきていただいても結構ですし、ご自分で作られる方はもちろん、豚肉のミンチで、はい、できれば豚肉で、
はい、
ね、豚肉のミンチをね、ロール、あの、なんですか、キャベツで
ロールしていただき
ましょう。ロールしていただきましてね、ロールキャベツを作っていただきます、
うん、はい、
その作ったロールキャベツを鶏ガラスープで煮ていただきます。
ま
あ、鶏ガラスープはね、もう味の濃いのがお好きな方はちょっと多いめの粉末を入れていただいて、
そうです ね、
もうちょっとあっさりめでいきたい方は少ないめで、うん、あと塩の加減でね、うん、調整していただければいいと思いますけれどもね、はい、そして、人参とブロッコリー、
うん、はい、
アスパラなど、
も
うお好きな野菜を、
うん、野菜
フライパンで、
はい、
少しのニンニクで炒めると、
はい、
これなんかちょっとバターで炒める感じがいいように僕は想像するんですけど、
まあね、
うん、このお好みでよろしいですかね。ね、フライパンでまず炒めていただきまして、はい、ニンニクを少し絡めて、
うん、
炒めて焦げ目をつけてから鍋に入れていただきます、
はい、
そして煮ていただきまして、
はい、
そこにミルクを、
うん、
スープに対して1対1、
うん、
もう同量ですね、
同量、
もうそこまでに使ったスープの量と同じ量のミルクを入れて、うん、
ちょっと濃厚にした方がいいですね、
うん、たくさん加えていただきまして、また煮ていただきます、
うん、
ね、そこに黒胡椒、
はい、
ピリッと
はい、
刺すのにね、黒胡椒を少し多いめに
入
れていただくと、いまいちから好みでございますけれどもね、はい、もちろんここも好みですから、
うん、
もうあんま辛いのはという方はね、はい、少ない目でも結構ですけれどもね、そしてこの黒胡椒を先に入れて、
はい、
その後で塩を入れて味の加減をしていただきたいなと思いますね、はい、塩で、味の調整をすると、そして一煮立ちしましたら、水溶き片栗粉、
はい、
ね、を入れていただいて、とろみをつければ出来上がりと、クリーミーだけど黒胡椒でキリッ、ね、なるほど、これ本当にね、ちょっと変わった、うん、普通 の、 クリームシューであるとか、
うん、
ロールキャベツであるとか、はい、またちょっと違う、
違うしね、これだとね早いんだな出来上がりが、
ああなるほど
煮込む時間がね、
なるほどね、
うん、
なるほどね、これちょっとまた皆さん試していただきたいなと思います、はい、
うん、
今日の選曲なんですけどね、
はい、
もうこれはね、うん、もうあまりこのまずね、はい、あなたからこのメールが送られてきた時にこのタイトル、うん、
はい、
なんちゅうか、
はい、
特別無理には、
うん、
てんてんてん、ロールキャベツの中華クリーム煮、
はい、
何のこっちゃさっぱりわからなかったんですよ。
なんか含みがあるような、
そうそう、
ないような、
この特別無理にはっていうのはなんでこの言葉がこのタイトルに入ってるのかが全く想像がつかなかったわけですよ、私、
ね、
だからもうこれはもうどうしたもんかと思ったら、うん、まあまあ見てると、
はい、
まあ中華料理と洋食の混ざった感じだなと、
うん、
いうことでね、まずアーティストを決めました、ね、外国の方から、
うん、
日本の方まで、
うん、
いらっしゃって、
はい、
そして中華風な、ドラマの主題歌を歌ってらっしゃったということでね、
なんとなく見えてきましたね。
そうでしょ、もう五代五しかないですよ。ぴったりじゃないですか、
ね、
そうでしょ、うん、
ね、
もうこのごちゃ混ぜな感じ、
はい、
ね、そしてまあ五代五と言いますと、
はい、
滝川幸秀さんですけども ね、うん、もうやはりもう有名な方でございます。 もちろんね、今日はねモンキーマジック、
はい、
もう代表的なところをおかけするんですけどもね、本当にあのかなりヒット曲もたくさんございます、
うん、
もうヒット曲、そして名曲って言ってもいい曲もたくさんございますよね、スリナインの歌もそうですけれども ね、
うん、
あとあのホーリー&ブライト、
あ、
ね、私もあの歌大好きでございますけれどもね、もうこういう名曲もたくさんありますしね、
う
ん、そして子だくさんで有名な方がいらっしゃいますけども、昨日だか一昨日だかもね、 あのテレビに出られてね、あの子だくさんである、うん、子だくさんの、うん、芸能人の中に出ておられます、はいはい、なんか5人か6人いらっしゃるんですね、うん、はい、お子さんがね、そうそう、育ててらっしゃるということですけれどもね、この子大吾、
はい、
私もだからもうそのテレビを見て、あ、そうだ、もうこの料理には子大吾にしようと思ったわけですけれどもね、うん、まあ、その中でも今日はまあ中華なんで、
はい、
もう孫悟空でございますよ、うん、
ね、
孫悟空といえば、うん、まあ、今もねモンキーマジックというバンドがね、
はい、マジックって感じ
で、ね、やってますけれどもね、やはり私はこの、はい、こちらの五代目ですよ、はい、こちらの方から聞いていただきたいと思います、うん、今日の料理なんちゅうか特別無理には、うん、ロールキャベツの中華クリームに2000曲でございます、はい、懐かしいナンバーを聞いていただきたいと思います。五代目でモンキーマジック、はい、聞いていただきました曲は五代目で、うん、はい、モンキーマジック、
あちゃーで
始まる、始まりますからね、なんと言ってもねえ、ね、そうなんですよ、あれね、あの、うん、アチョーで思い出しましたけれどもね、あのブルース・リーさんいるじゃないですか、うん、はい、さんっていうのもおかしいです ね,
ね、
ブルース・リーって最近、うん、っていうかちょっと前からなんかブームなんですか。
まあ根強いブームかな、
そういうことなんですかね、
うん、
あのっていうのがね、去年ですけど、はい、あの神戸に行った時にね、中華街に行くとね、あのブルース・リーの衣装がね、
はい、
売ってたんですよ。まあ、まあ普通に売ってるのはそれも好きな人いるからいいんですけど、
うん、はい、
あの子供用とかね、
うん、
ちっちゃいちっちゃい子供用のブルースリーの服とか売ってたんですよ。
あの黄色いやつで黒のラインが入ってるやつですね。
そうなんです。
はい、
なんでこれ 今ブルースリーと思ったんですけど、何かあるんでしょうかね。
なんかいや別に映画があるわけでもなく、
そうですよね。ね、まあ、個人ですからね。
もうね、もかれこれ何年経ちます？
そうですよね。というわけにもいかないですけどね。ね、あ、そうですか。まあまあ今ふっと思い出しました。阿長で思い出しましたけどね。
まあ代表的な ね,
ね
人ですからね。
そうですよね。あのヌンチャクなんていうのはもう我々子供の時にあれで初めて見ましたから ね,
ね。くるくる回してね、よく頭に当てるわ、顔に当てるわ、ね、
よくあの段ボール丸めたりね。広告とか丸めてね、はい、紐つけてね、真似してよう、あのちょっと分厚い目に作ってしまった日にはもう背中に当たって痛い痛いんですよね、は
い、
受け取れないんですよね、背中で、
うん、
難しいですけど、
やりました
ね、懐かしいところでございますけれどもね、はい、次は、チカラさん選曲なんですけれども、
はい、
どういったところから、
ね、
どんな曲を。
ジョニー吉永さんという
ジョニー吉永さん
ドラマーがいるんですけどね、はい、僕の好きなあのジョニー・ルイス&チャー、ね、ピンク・クラウドのドラマーなんですけども、はい、その方がね、
はい、
今度5月かな、うん、あ4月24日に京都のトガトガに現れるといらっしゃるんですけどね、はい、あの僕がいつもお世話になってるギター屋さんでね、
はい、
やっておられるところの、うん、まあ 知り合いですけどもね、そちらから話いただいてね、
はい、
まあ、今回僕は出るわけではないんですが、なんと60歳還暦を迎えられてね、まだますますえげつないドラムを叩いておられますけどもね、やっぱりあの昔はね、チェックメイツっていう、まあ、グループサウンドに近いようなとこからのスタートなんですけどね、うん、この人ドラマーなんですけど、もともとボーカリストなんですよ。
あ、そうなんですか。
で、よく昔でバンドで喧嘩あるじゃないですか、
はいはい、
リハーサル中に、それも本番前、大揉めに揉めて、
はい、
ドラマーが辞めてしまったんですね。
はいはいはいはいはい、
何言ってんだバカ野郎とか言ってね、仕方なくねドラマがいないんで、そしたら俺が叩くよってやったら叩けちゃったんだよねって言って、それからまあドラマのね、まあ、経歴というかそれが始まったんですけど、うん、誰にも習ってないんですけども、なんと言ってもロックドラマであんだけ歌う人はね、僕もこう日本人の中で、ね、聞いたことないですけどね、まあとりあえずかっこいいですわ、うん、まあ、それがね、ご還暦を迎えて、京都に現れるということでね、はいはいはい、ちょっと平日なんですけどね、金曜日24日、うん、4月24日金曜日
なんです、4月の24日、うん、もうすぐですけれどもね、
京都のトガトガで現れられるんですけどもね、
現れられるって感じですね、
まあ、時間を作ってね、ぜひともね僕も見に行きたいというかね、
はい、
ぜひとも僕のギターにサインもいただきたいぐらい。
あ、またギター持っていくわけですね。
完全なミーハーですけどね。
あなたすぐギター持ってきますからね。
そうそうそう、あちこち持ってきますけど、
もうあわよくばステージに上がろうかっていう。
いや、まあね、それがね、またね、イーストビレッジギターズのね、
はい、
ガンさんが店長さんなんですけどね、はい、オープニングアクトするんですよ、
はいはい、
そこに混ぜてもらえたらなんとか ね、もう完全にもうミーハーな感じで
勝手に決めてますね、
勝手に自分で決めてます
ね、オファーがあるわけでもないのにね、そうですか、乱入ですよそれは、
ね、完全にね、
ちょっとした嫌がらせの場合もありますよ、
あります
それはね、
こん なばっかりやってますけどね。
ねえ、そうですか。
うん、まあそのね、今回ね、今日持ってきた音源はね、はい、95年ですからちょっと前なんですけどもね、はい、30周年記念のライブ版で、はい、パラダイスという曲なんですが、まあピンククラウドの曲なんですけども、うんうん、その時は違うメンツでやってるんですが、はい、まあライブですから、うん、21分曲が
1曲が
ロックの曲が21分
うっさいですね。
うるさい。まあ、いけるとこまで行きましょうね。
あ、そうですか。頑張っちゃうわけですね。
頑張っちゃいます、
ね。なるほど。まあ、めったにかからないですから、ね。めったにかからない。まあ、フルサイズはもちろん無理です。
ちょっと無理ですけどね、これ、
いけるとこまで。
いけるとこまで。
チャレンジしますか。
はい。
じゃあもうおしゃべりもそこそこに。はい。じゃあ曲紹介の方お願いします。
はい。ジョニー・ヨシナガでパラダイス。チキンサラダかね、今
日。はい、というわけですけれどもね、はい、うん、先ほどの曲すごかったです ね、さっきのジョニー吉永さん、はい、パラダイス今、うん、大体5分以上かけたんですけど、はい、まだ曲の4分の1しかかかってないという
あれから延々とまだまだ続
く、延々まだあと15分続くとこでしたからね、はい、もう番組終わってしまいますのでね、もう途中で今日はカットさせていただきましたけども ね、
はい、
というわけでチキンソウルのこの1曲のコーナーでございます、うん、はい、このコーナーはアマチュアミュージシャンでもあるチキンソウル今市からがですね、はい、とっておきの1曲を棚から1つかみということでご紹介していただくコーナーでございますけれども、はい、今日はどういった曲を
ね、はい、今日はねジャズ、まあ、今月ね、はい、先週の放送の、ね、はいはい、ネットの方の言う、はい、方で言ってましたけども、今月3月は、
はい、
ジャズの曲を
そうですね、
全て選んでいこうと、
チキンソウルこの1曲ではもうジャズ特集ということでね、うん、
やっていこうかなと、はい、と言いますのも、
はいはい、
4月の5日ですね、
はい、
八日市の方でですね、ジャズフェスティバルが開催されますの で、
うん、
そ
うです
ね、
ついに、
それに私も参加するという意味も込めましてね、
はいはい、
まあね、ちょっとは親しんでいただこうかなと、ね、まずはね、ジャズってなもんを、みたいな、
ね。
かといって、まあ、そんな堅苦しいもんをね、
うん、
っていうのもあるんですが。
そうですね、なかなかこう、とっつきにくいと思われてる方も多いと思うんです、
うん、
ね、ジャズ。ジャズかよっていう。
かね、
それはもうジャズのことをズージャって言い出したらね、それすごいね。
ちょっと今度のライブはゲーセンでやってくれやとかね。ナオンがどうのこうのとか、ね、
言い出すと、もう割とジャズのことも分かってらっしゃるかもしれませんけれどもね。まあまあ、普通はね、なかなかジャズというと、ね、やはりポピュラーミュージックという意味では、
はい、
昔はね、それは昔のアメリカであるとかでは、うん、そのジャズもポピュラーミュージックの一つだったとは思うんですが、
そうですね、
まあ今、現代で言いますと、やはりジャズっていうのはもう一つちょっと、まあ、それこそもっと極端に言えばクラシックとかと同じぐらいポピュラーミュージックにばかり親しみを出らっしゃる方からするとちょっとね、はい、違うところにある感じなんで ねこういうところでご紹介していくと、はい、もっととっつきやすいもんだよっていうことがね、わ、うん、かるといいですね。
わかるといい、
はいはい、
今日はお持ちしますから
。なるほど、
まあ、まずは聞いたことあるっていうやつをね、一個持ってきたわけですけども、
はい、
ヘレン・メリルさんのね、
ヘレン・メリル、
You Be So Nice っていうね、これね、あの You ain't so とかな、You be so nice to come home to っていうね、あの、昔はね、80年代にね、
はい、
時計のコマーシャルで流れたんですよ。
う
ん、で、もともとは
1954年
なんですけどもね、80年代テレビでね、コマーシャルで使われてから日本では、ああ、この曲かと。いうぐらい有名な曲になりましたね。
はいはい、
うん、で、このヘレン・メリルさん24歳ぐらいにデビューされたんですけども、はい、この曲がデビューアルバムの、
はい、
曲なんですが、はい、まあ、これが大ヒット、
大ヒット、
もうこれだけでもうずっともう今でも歌っておられまして、数年に1回、
はい、
やはり日本に来られて、
来られてるんですね、
ライブされてまして、
はい、
一時はね、あの日本に住んではったんですよ、親日家で。
おお、そうなんですか。
うん、で、息子さんがね、アラン・メリルさんっていうんですけども、はい、この人もロックンローラーになられてね、
はいはい、
息子さんが。
ロックンローラーになられてねっていうのもおかしいですけどね。
で、その、アランさんは、
はい、
後にムッシュと組んで、
はい、
ウォッカ・コリンズというバンドを組んでたという。
あ、そうなんですか。
うん、だからね、かなりあの日本びいきな方で
してね、そうですね、そういうことですよね、
うん、
はいはい、
あの 声の感じがね、うん、ニューヨークのため息と、ね、
そう評された
評されるね。
あ、そうですか。
いい感じですよ、
ね、ニューヨークのため
息、ため息ですよ。
なるほどね。なんか言われたいですね、我々もね。
ね、
なんか言われたいですよね。
言われたいですか。
そういうキャッチコピー
キャッチフレーズ、
欲しいですね。
まあね、木村敦樹さんなんかはね、天使のダミ声、
天使のダミ声、
あら嫌やわみたいな感じな。
それは違いますね。あ、そうですか。何か欲しいな、ね、俺も。
そうね。なんか特徴ある声にしないとわかんない、ね。
割と特徴ある方やと思うんですよね。ある方、声は
低い方のね。
低い方の声、歌ってる声はまたちょっと違いますしね。そうですか。
まずはね、この曲で言いますと、日本で言うとね、はい、変わったところでね、あの、うん、青江美奈さんがかなり大きな影響を受けるライター、ーババッパパラバッパッパバン、
はいはい、
あのね、
そうですね、
お姉様でございますが、あの、この人ももともとはね、歌謡曲を歌われる前は、うん、ジャズ喫茶っていうかね、当時のその、ジャズをとかを歌われてた人なんで、うん、まあ、その辺の、まあ、歌謡曲になられても、その辺の、影響を受けます。
そうですね。だから当時と言いますか、昔のそういうミュージシャンの方とか、うん、アイドルであるとか、はい、ポピュラーで、にヒット曲を出された方っていうのもやはり、うん、あの時代はまずその前にジャズありきみたいなところはやっぱりあるので、はい、だから実力がすごいんですよね。うん、もうそれこそ、まあ、こういうこと言うとまた怒られるかもしれませんけど、はい、今時のアイドルと言われる人たち、はい、そして今時の日本の J-POP と言われるようなバンドの人たちと違うところは、昔はアイドル的に扱われたそういう方もね、はい、実はもうバックグラウンドと言いますか、はい、もうすごい歌唱力と、ね、リズム感を持っておられるのはやはりそういうジャズ喫茶で修行を積んだとかですね、はい、そういう方が多いわけですけれどもね、はいはい、まあ、いらない注釈でしたか。
いやいやでね、この曲自体は You Be So Nice Come To Home To っていうね、はい、日本題でいけば、はい、帰ってくれれば嬉しいわ。
これどういう意味なんですか、帰ってくれれば。これも
これでいくとね、待ってる感じがするじゃないですか。
どっちも取れるんですよ。
で、これは本当はまた違うというね、はい、あの、帰ってくるのは自分なんですよ。自分がお家に帰るんですよね。
あ、はいはいはいはい、
自分がお家に帰った時にあなたが待っていてくれたら嬉しいわ。これちょっと意味深なんですね。
そうですね。僕はあの、今日この、ね、あの放題聞いてね、うん、はい、帰ってくれれば嬉しいわね、うん、どの意味だろうといくつか取れるじゃないですか、はい、少なくとも2つ私思いまして、うん、帰ってきてくれれば嬉しいのと、うん、はい、もう帰ってほしいのかなと。
そっちもね、もういい加減にしてくれ、
もういい加減帰ってくれんかなと。帰ってくれたら嬉しいんやけどっていうね、うん、はい、どれなんやろうと思ったらそっちでしたか。
そっちの方。
ああ、なるほどなるほど、
ね、で、情景的には、はい、結婚もしてい
なく
一緒に暮らしたこともない
なく
男女がね、
はいはい、
そういう情景なんですよ。ただでも自分が帰った時にその人がいてくれたらいいのにね。もう深くようなね、深くこう交わったような話にもつながっていくという大人な感じじゃありませんか。
いらないですね今の。はいはい、ね、
うん、まあそういう曲をこう、はい、雰囲気たっぷり。
そうですね、もうこうちょっとこう雨降ってきて、もうちょっと今闇かけですけども、はい、この静かな感じで、うん、ジャズなんか聴いていただくと非常にいい感じじゃないですか ね、
いいすね、
はい、もう聴いてゆっくりと聴いていただきたいと思います。はは、ね、はい、では曲紹介の方お願いします、はい、
ヘレン・メリルで You be so nice to come home to。
はい、聴いていただきました曲はヘレン・メリル、
ヘレン・メリル、
You be so nice、うん、帰ってくれれば嬉しいわ。
嬉しいわな、
いいですね、ね、うん、いい感じですね。
いいでしょ。
もうほんまにちょっとこう、バーボン注文しそうになりましたよ、うん、
聞いたことあるでしょ。
ありますあります、ねね、もう結構聞いてらっしゃる方の皆さんがこれにしてわーっていう感じです、ね、多いと思いますけれども ね、 ね、いい感じで、また来週もね、
は
い、
ジャズを、
ズージャを紹介していただきたいと思いますけれども ね、 ね、メールの方いただいておりますのでご紹介します、
はい、
ラジオネームモカさんから、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめさん、チカラさん、サイモさん、こんばんは。
こんばんは。
雨に濡れながら佇むモカです、うん、かっこ三好英二雨より。
来ません。
お二人とも花粉症とのことですが、はい、大丈夫ですかと。モカは今のところ大丈夫ですが、まだどうなることか分かりません、花粉が山盛り飛ぶ季節になると鼻から赤い液体が出る回数が増えて困るんですが、これも体質なのでしょうかと。お二人もあまり無理しないでくださいね、
はい、
以上、道行く人に小疲れるモカでした。これを書くのに歌詞を調べました。こんな僕に鎮咽をくださいということで、はい、いただきました。
ね、
そうですね、花粉症ね、本当に、ね、また古い曲を出してきましたね、モカさんも。
ね、
三好英二さんですよ。
昭和ですよ。
昭和ですよ。
ね
ね、やはりもう今のヘレン・メリルが鳴ることが分かってたんでしょうかね。ね、本当に花粉症、ね、本当にね、まあでも突然になりますからね。
ね、僕も突然再デビューですからね。
そうでしょ。ね、うん、よく言われてるとか、やはり風邪かどっちか分からへん。
分かんない。
っていう場合もあるしね。そして、いや、風邪や風邪や、もう俺は花粉症じゃないって言ってね、言い張る人もいますけどね。目が痒くなったら間違いなく、花粉症だと思いますのでね、皆さんも気をつけていただきたいなと。運転とかね、
はい、
差し支えるんでね。
そう。連続にね、くしゃみ出るじゃないですか。
危ないですよ。
あれ危ない。
危ないですからね、皆さんも気をつけていただきたいなと思います。はい、ということでね、次の曲なんですけども、シェリル・クロー。
シェリル・クロー、ね。
シェリル・クロー、
うん。
今日言いにくい人多いですね。シェリル・クロー。ヘレン・メリル、言いにくいですね。シリル・クローがね、
はい、
私大好きなんですが、知らなかったですけど、去年アルバムが出てたということを、最近知りましてね、見つけまして、手に入れてきたんですけども、非常に、やはり日本じゃないですね、ロックの、
女
性ロックシンガーとしては、うん、現代で言いますと非常に第一人者と言いますか、
まあそうですね、
90年代入ってからで言いますと、もうかなり代表的な方というふうに思いますけれどもね、この方の、去年出たアルバムに入ってる曲なんですけどね、はい、次の曲は、まあ、なんでこれを選んだかと言いますとですね、細かいことをごちゃごちゃ言うとあれなんで、日本の総理大臣もですね、向こうに行ってですね、
はい、
向こうの新しい大統領さんとお会いしてね、いろいろあったみたいでございます、いろいろあったと言いますか、いろいろなかったというか ね
結局ね、
本当に相手されてるのかなっていう心配もしながらですね、
ご飯も食べて、
そうそうそう、もう本当にね、最近日本のことで言うと、
はい、
そういう、行ったり来たり、意見があっち行ったりこっち行ったり、戻ったり帰ったりと、
もらうもんはもらうということで、
いうようなことがいろいろある中で、やはりまあどっちがいいかは分かりませんが、あえてこう2人並んでおられる写真を見ると、なぜか、向こうのオバマさんが非常に立派に見えてしまったりですね、まあ、その人それぞれの、感想はあると思うんですけれどもね、まあ、そんな、先行きいろいろ不安じゃないですか、
はい、
まあ、我々2人とも住宅ローンを抱える身としては、やはりこの景気対策も非常に関心のあるところですからね、ですので、まあまあそんな中で、
はい、
アメリカ大統領もね、何度かこの番組の中で曲選曲する上で、取り上げてはきてますけれどもね、はい、まあまあこの曲がね、今回のこのシェリル・クローのアルバムの1曲目を飾ってるんですけれども、この God Bless This Mess ということで、まあ、直訳、まあ、歌詞の、訳詞で言いますと、神はこの混乱を祝福というふうに、まあ、これはちょっと皮肉ってるのかなという感じなんですけども、まあ、歌詞の内容はまたもちろん皆さん手に取って、聞いていただ、見ていただきたいなと思うんですけども、まあ、テロのこととかいろんなことが、この中にも書かれております、それをね、アルバムの中の1曲目に、もうわざとラジカセで、録音したんじゃないかというような音質で、弾き語りで、歌っているところにまたこの曲の意味がたくさん込められているような気がします、というわけで、去年発売されたシェリル・クローのアルバムからですね、聞いていただきたいと思います、はい、God Bless This Mess。 81.5 Radio Sweet。 はい、聞いていただきました曲はシェリル・クローで、
はい、
God Bless This Mess。
まあね、
ね、まあ、今日は、3月3日ですから、
はい、
まあ、ひな祭り、耳の日、
耳の日
ね、いろいろある中で ね、まあ、これちょっと理由まで調べられなかったんですが、まあ、平和の日ということで、まあ、なんていうかね、なってるんですね、
3月3
日っていうのは ね、平和の日 と、
平和な 日になればなという気持ちがあるのか、ね、それともね、桜田門外の変ですからね、
今日、あ、なるほどね、
滋賀県でいうとね、いい直輔さんが ね、暗殺されたという、
そういうことですよね、
こういうことも引っ掛けてるのか、それはないと思います
、わからないですね。まあまあ、その平和の日というところにもかけましてですね、先ほどの God Bless This Mess ですね、はい、聞いていただきましたけれども、またね、これは非常にいいアルバムです、
はい、
僕もまあ あのまだ聞き込んではないんですが、うん、ざっと聞いてね本当に、はい、あのいい感じの、
うん、
あのアメリカンロックですから、はい、この方は、うん、まあ、はい、そういう雰囲気も残しつつね、うん、あの非常にいろんなことを試されているアルバムでもあると思うんでね、あのロックの好きな方はね、うん、ぜひとも手に取って、まあ、聞いていただきたいなと思いますけれどもね、はい、というわけで、3月に入りまして、
はい、
ね、もうここからはね、あの4月ジャズフェスに向かって、もう今一からなんかはね、
まあまあ、
もう言ったらジャズを紹介してですね、
はい、
この東近江市ジャズで染めていこうじゃないかというところもありながらね、うん、割とどうですかね、はい、まあジャズ先ほども言いましたけれども、なかなかとっつきにくいところはね、
とっつきにくいと思うんで、うん、あのジャズこれがジャズみたいな曲も、うん、あの持ってきますんで ね、
そうですよね、
あこれでジャズって言えるんやっていうね。うん、まあ、曲があればね、
そうですね、まあ、基本的に、まあ、もう大きく言ってしまうと、うん、歌のジャンルなんていうのは言ったもん勝ちですから、うん、
まあね、
そういう意味で言うとね、うん、本当にジャズシンガーと言われる方がすごくポピュラーなものであったり、はい、うん、クラシック的なものであったりを発表されていることもあるし ね、まあ、ね、ですのでもう本当にジャズ、
うん、
ジャズって思わずにね、軽い
気持ちで結構ね、何でもひっつく感じなんですよ、うん、ジャズロックっていうね、うん、言葉をファンキージャズ、
ジャズフュージョンとかね、
いろいろ言いますから ね、
ね、もう本当に何
でもつくんです、あれ、
そうそうそう、うん、だからいろんなことを、取り込んでいる音楽でもありながら、うん、もちろんスタンダードでありね、はい、古い良き時代の曲、うん、ね、音楽でございますのでね、もうすべていろんな音楽の基礎になってる、
まあそうです、
うん、特に黒人の ね、 ね、音楽という意味で言うと、ね、もうやはりジャズっていうのはもう元ですからね、
切り離せません
ね、そうですからね、うん、もう本当にだから今ヒップホップだ、うん、なんだと、
はい、
日本のアーティストもたくさんやっておられて、はい、まあ、そういうの好きな方もいらっしゃると思うんです、うん、もうそのもう極端に言えばそれの元でもあると考えていいと思いますんでね、
で
うん、
いいとこつきましたね、選ぼうと思ったのが一曲あるんです、
ね、あ、そうですか、あ、なるほどね、はい、本当にだから若い方もね、毛嫌いせずにね、
はい、
いいものはいいという感覚で、ね、うん、どんどん聴いていただければなと思います、はい、ということでね、今日はね、皆さんにお知らせとか告知がないんでね、
まあね、
もうエンディングというところはね、はい、皆さんにご挨拶だけなんですけれどもね、まあ3月入りましたんで、
うん、
また春に向けて、と言いますか、まあ、今年もね、新しいコーナーも何か考えたいなと思ってるんでね、うん、また皆さんから、
はい、
何かこんなコーナーやってみろとかね、うん、ご意見あれば、まあ、はい、できるだけまた皆さんの意見を聞けるような、
はい、
そして皆さんからメールをたくさんいただけるような、
ね、
うん、そういうコーナーも考えたいなと思ってるんでね、うん、また皆さんの中でヒントがあれば、
はい、
ご希望とかあればね、またどんどんどんどんメールで、
はい、
番組の方にお寄せいただきたいと思います、うん、そしてインターネットの方では、常にバックナンバー、うん、映像付きで、見れるようになっております、
はい、
まあちょっと古いデータは、音声だけですけれどもね、うん、
はい、
こちらの方も、もう FM 東近江のホームページの方から探していただければですね、聞けるようになってますんでね、どしどしとも古い、やつも聞いてですね、
うん、
もしネット放送しか聞けないという方もいらっしゃると思うんですけどね、はい、こちらの方もどんどん楽しんでいただきたいなと思いますし ね、
そ、 すね、うん、
そっち向けのコーナーなんかっていうのも面白いかもしれませんしね、
ま、 ね、
また皆さんのいろんなご意見聞きたいと思います、
はい、
というわけで今日もチキンソウル今一からと、
はい、
天の声サイモさん、うん、そして私はじめでお送りしました。また来週は3月10日ですね、
はい、
はい、聞いていただきたいと思います。それでは皆さんお気に、
さよなら。チキンソウルの勝手に進されました。勝手に進されました。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、妖怪地のため息、チキンソウルの今市川でございますが、ねえ、ため息も出ますよ、まあ、くしゃみも出るんですよ、なんていうかね、もうこの再デビューっていうんですか、これね、何の種類か分かんないですけどね、この花粉症っていうやつはね、恐ろしいもんですよ。もう早いことちょっと出してみたいなとは思うんですけど、よく言いますよね、目をこうジャバジャバっと洗っ ってみたい、あんな感じなんですよね、ここ数日。もうね、憂鬱ですよね、あれもう本当にね、もう休みの日もね、全然外に出る気がしない、できるだけ落ち着いた空気の中でね、過ごしそうかなという感じになっていくわけですけどもね、まあまあ、ジャズフェスがあとは、まあ、4月にあるわけですけども、そういえばね、あの3月の20日ね、祭日なんですけども、この日ライブあったんですよ、ね、あったんじゃない、あるんですけどね、まあ、これもね、でまあ、来ていただければなという感じなんですけど、その時のメンツというかね、こちらで言うと高野瀬信也君出るんじゃないかなという感じなんですよ、はい、あとね、まあ、メインはね、その日はね、昭和ラジオがね、大阪から来るんですけど、去年かな、子供が生まれまして、産休の後、ちょっとまあライブ活動また再開しとったんですが、このライブでちょっと、またお休みいただくみたいなことが、ホームページに書いておりましたんで、昭和ラジオ関係の皆さんですね、見たいなという方はちょっとまだ時間が空きそうな感じなんで、その日に来ていただければなという感じになっておりますが、まあ、昭和ラジオがメインで、その日はするわけなんですけども、その前に私が出てきまして、わちゃわちゃっとやりますので、まあ、それぞれで楽しんでいただければなと思うわけですけども、メンバーは、まあ、いつも通りなんですが、今回は大阪から、鉄の方を呼びまして、ベースで、オンベース、鉄で、ドラムはマーキー・ミスタミという感じで、行いますので、ぜひともライブの方来ていただきたいなと思うんですが、あとね、先週ですかね、あのジャズフェスのつながりでいうとプレイイベントが、ありまして、妖怪地の市役所の裏手ですかね、そこのお店を貸し切りまして、その4月5日に出られる方ですねが、演奏されて、その日にゲストで来られるマサ&フレンズというバンドの方でですね、ブルースバンドなんですけど、それが最後鳥を飾って、中締めの方で来ますと五種音頭の先生が出て来られましてね、みやまさーとなかなか、ね、声を聞かせていただいたわけですけども、そのマサ&フレンズのバンドの方でですね、ギター弾いてましたが静沢真希ちゃんが弾いてましてね、僕もちょっと古い、もうかれこれ十何年のお付き合いというか、おー、マキちゃんいたんやということで、お伺いいたしまして、4月5日も、ね、この曲の、隣ですかね、大海酒造さんの方で会場がありまして、そこで、ライブをされるということなんで、僕も昼間1時に、ライブをやりますんで、種屋さんの隣の方でね、やりますんで、そのライブ終わった後に、マキちゃんの方にちょっと、乱入を、したいなと思うわけですけども、一応これはね、あのいつもあの勝手に乱入してる風に思われがちですけども、ちゃんと根回しはもう一通り終わっておりまして、一応あの時間が被ってなければ、ちゃんとあの参加するような感じで、やりますので、そちらの方もまだ時間がございましたらですね、はっきり、時間が決まりましたらまたお伝えしたいなというところなんですけどもね、まあまあまずは3月20日、これが通り過ぎないことには、4月5日もやってこないということになっておりますんで、またライブばっかりの日々がまた続いていきそうな感じがするわけでございまして、まあまあ体調の方とこの花粉がね、なんとも収まってくれれば、ライブの方もまあ成功するんじゃないかなと思うわけですよ。なんせね、やってる最中にくしゃみがね、一番怖いですね。ガチャンっていうのがね、喉も痛めるんですけどね、くしゃみって腰に悪いらしいです。とりあえず、ぎっくり腰になる原因の一つですからね、あれは気をつけた方がいいです。僕もぎっくり腰持ちとしてはね、変な体勢ではくしゃみは絶対しないようにね、心がけておるわけですけどね、まあ、不意打ちを狂わされるわけなんですよ、結構くしゃみって、まあ、気をつけないといけないなと思っておりますが、
くしゃみでぎっくり腰はしたことあるのかな、アナログボックスのはじめさん。
はい、
ぎっくり腰。
ぎっくり腰は僕くしゃみじゃなくて、
うん、
普通に荷物を持ってなりましたけど、
あ、
もうずいぶん前ですけど、
はい、
20歳か21の時です
か、
あの荷物を持ち上げようとして、うん、その途中でそのまま止まりました。
あれ止まるね。
もう動けないですよ。
あれ不思議やね、うん、もう
っていうかもう動くの怖いんですもん。
あ、
電気が走ったみたいになる、
ね、あ、ビリビリビリね、
でもそれがね中腰みたいな状態だったんです、
はいはいはい、
言ったらあの今で言う、いやっていうかね、うん、
エアー椅子
みたいな状態ですか。
ああ、から椅子
で、から椅子、椅子がない状態で座ってるやつあるじゃないですか、はいはいはい、足鍛えるのにね、うん、あんな状態のままもう動けなくなって、はい、もう動けない
ね、
まあ、その時の仕事の同僚に、うん、が迎えに来てくれて、はい、その形のままお姫さん抱っこみたいにされて病院に連れて行かれました。
あいやいやあれ情けないよね。そうですよ、結構ね、
うん、あと、まあ、くしゃみでなる方多いみたいですからね、うん、本当に
あれは、
あの僕の知り合いも2人ほどくしゃみでなってますので、ね、はい、ね、あの気をつけた方がいいです。
そうそう、はい、あれ結構斜め下を向いてガシャーンとかやるからね、ちょっと変な角度になるよね、背骨とかが。
うん、
気をつけないと。
そうですね、うん、もう本当にでもくしゃみね、今もこう言ってる時もちょっとムズムズしてるん
です。そうでしょ、うん、僕ね金曜日の夜ね、うん、思いっきりあのくしゃみ何回かやったらね、あの鼻の粘膜がね多分切れたんでしょうね、もう鼻を噛んだら血がいっぱい出るんですよ、
なりますね。もうあの家に帰っても、うん、とりあえず、はい、あの家入る直前にね、あの服についた花粉も落としてね、
はたかなかね、
叩いてね、うん、あの入る方がいいみたいです、
ね、
じゃないと家の中は今度また困りますからね、そうそうね、こうたくさん、
うん
うん、あのその方がいいみたいです
ね、怖い怖い、
怖いですよ。もう花粉だけはね、僕ももうこれで10、15年
お付き合い、
お付き合い、
うん、
15、6年
長いね、
まあ、ならない年もあるんですよ。
あ、そうね、
あの毎年に必ずというわけじゃなくて、かなりマシな年とか、あのひどい年とか、あの毎年違うんですけど、
う
ん、去年なんか割と大丈夫やったんですよ。あ、マシな方やったんです、かなり、
う
ん、
サザンオールスターズみたいに、たまに活動やめて、
そう
またやったり、
またやったりとか、
一曲出たり、
そうそういう感じです、
ね、いい加減もう活動休止はしてもらいたいけどね、この花粉の方は。
花粉の方はね、していただきたい。復活もしていただきたくないしね、そうなったらね。あの本当に困ってます。
ね、
あの対処法をね。
対処法ね。
欲しいですね。
あれ
教えてほしいですね。
本当にね。まだ風邪とかはね、あの、うがいがあったりとかさ。
薬を飲んだりとか、
ね、うん。あの、山下達郎先生はね、あの鼻に、あの生理食塩水っていうんですか、コップ一杯に対して、5g ぐらいのお塩を入れて、それを人肌ぐらいの温度にして鼻から口に通すわけですよ。
鼻うがい、
鼻うがい、はい、あれは効きますね。あの風邪ひきかけの時にあれは効くんですけどね、まあ、これが花粉に
効くのか
どうか、まあ洗うんやからね、いい、まあ悪くはないと思うけどね。
皆さんの花粉対策教えてほしいですね。
そうですね、うん、ぜひとも メールの方で、送っていただきたいと思います。99@815.fm 追ってますよね。
追ってますよ。
よかったよかった。
自信持っていてくださいね。
はい、ね、怖い怖い。
何が怖いんですか。
いや、数字関係とかね、すっごい苦手なんだな。
数字だけですか。
原稿も
読み物ダメですからね。
読み物ダメですね、まあ、基本的に読む物というと漫画からしか読めないですからね。文字ずらっと並んでるとね、確実な睡眠薬やからね。
ああ、そうです
か。僕なんか、
まあ、僕はね割とこれでも本が好きな方ですから。
こう見えて
あんまそう見られないんですけど、まあね、もう常に本は、うん、もう漫画から小説から、はい、いろんなエッセイから、
エッセイから、ね、
雑誌から、新聞から、うん、とにかく活字好きと言いますか、割と好きですね、読むのは、
うん、
常に何か手元とかカバンに入ってないと、これちょっと嫌な感じ
なんです けどね。
もうあんな癖のもんですからね。
あ、癖のもんね。僕も癖のもんですよ。読んだら寝るっていうのは。
まあまあ別に、なら読まなきゃいいです。
いや、寝たい時にいい、
まあまあまあ、
と思う、なんか中途半端の時あるね。
僕らは、うん、あのそれ好きな人はね、うん、あの大概そうやと思うんですけど、はい、あの読んでると目さえてくるんですよ。
あ、頭がもう活発な感じで動いてる。
例えば小説とか物語であれば、うん、どうなっていくんやろうっていうことで、はい、もう逆に寝れないんですよね。
そういう時はできるだけ短編小説にするべきだよね。
うん、そうそうそう。そしてエッセイだとかこうって、うん、まあその人の哲学的なことが書いてあったりするような本やと、はいはい、またそれについて考えてしまったりするんで、読んだ後にだからこう、うん、なかなか寝れないんですよ、ね。
考えると寝られないってね、地下鉄寝たって昔あったような
感じなの。地下鉄どこから行けたんやっていうやつね。ありましたけど。
そうですね。うん、まあまあ読書もいいですけど。
いいですよ。
あ、そうそう。今思い出しましたけどね。うん、はい、あの漫才の DVD、はい、はじめくんまだ
持ってますね。
あ、ね、はい、あれまた返してね。
そうですね。借りたままですね私。
あれでも絶妙でしょ。
あれは素晴らしい、
ね。昭和の
素晴らしいですね。ね、
人生功労師匠。
人生功労師匠ごめんちゃいね。
ねこの泥亀
いいです、ね。
乗ってる時のがね。あの顔名人劇場の方のね、あの年を取られるごとに良くなってる。
良くなっていってます、
ね。最後の4本入ってたんですけどね、確か人生功労師匠だけで、最後の一番、まあ、お年を召してるバージョンが一番切れてる感じというかね、スカッスカッとちゃんとええとこも持っていって ね、
もうあのだからやはり昭和50年代とか ね、あの辺りの漫才って最高に面白いですね。本当に面白い
です。では良かった。あのね、工場があるじゃないですか、最後のね、あれをね、なんとかね、マスターしたいなと思って、ね、そんなものない漫才やめという声もなくて、これみんな私のおかげでございますみたいなね、自分で締めくくって終わるという、あれいいな、ライブの時にそれで締めてくれるかな、一回始めるの。
いいですよ。やってみましょうか。
そんなおもろない歌はやめっていう声もなくみたいな。
いいですね、それね。今ここで言ってしまったらもうダメじゃないですか。
あ、そう
か。これを聞いてライブに来られた方は、ね、うん、あれやっていう感じ
で。でもね、ネタバレ工場っていうのはもんはね、もう元々バレたるんですよ。
そうですね。
バレたるものでもまだおもろいというね。うん、ここの領域にね、なかなか、
なかなかね、
入らんとね、
難しいですよ。
芸人としては難しいけどね。
ね、
僕ら芸人。
芸人やったんやろうか。ね、我々は何なんやろっていうところですけどもね。
ね、よく、まあ、ライブでもね、よく言われますけどね、喋、りすぎ、
ね、うん、
ね、どっちなんかなっていう時もね、ありますけど。まあ、極力ね、喋らずに。
喋らずに。
すすっといきたいところです。
いや、僕はそんなこと思ってないですよ。
あ、そうですか。
僕はもう喋りたくてしょうがないんですよ。でもね、あのメンバーに怒られるんですよ、
まず。そうだよね、体冷えるもん、毎
日。そうそう、早く曲に行けと言われるんですよ、ね。僕はもう喋りたくてしょうがないんですけど、何やってもずっと喋っててもいいぐらいなんですけど。
さだまさし現象。
特にね、ドラムの竹のあたりがね、もう怒り出してね、スネアとか叩き出すんですよ、ね、バンバンバンバンやり出すんですよ。はい、でもしょうがないからね。ま
あ、ドラムの人は特にそういう感じ
で
ね。う
ん、でもしょうがないからね、曲に行くんですけどね。
しょうがないから。もうそうしたらね、曲もね、所さんみたいにね、1分ぐらいの曲にするとか、ね、
短いやつにして、
短いやつにして、そしたら3曲メドレーでとか言ってやってもすぐ終わって、
すぐ終わりますね。ね、また路線をね、いや変えるんですか？
叩き足らんっていうことではね、だけど、まあまあね、まあロックもいいですが。うん、まあまあ、今度ジャズも頑張ってね、
そうですね、
いいやつをね、
ちょっと私は参加ないんですけども、うん、まあ、見に来れたらなとは思ってるんですが、
あ、ね、
うん、楽しみですね。お町の至る所で、うん、音楽があふれてるというのはこれ非常に音楽ファンとしては、まあ、まず楽しいところですしね、
う
ん、
そ、
そして、まあ、普通にね、うん、そんなに特別音楽が好きじゃないという方にもブラッとお散歩がてらに来ていただく、
うん、
ドライブがてらに来ていただくと、はい、そしてまあプラプラと、いろいろ見て回っていただくというのもね、これ一つ楽しみ方じゃないかなと思いますね、はい、もうそして極端な話、ポッともう自由ですから、
うん、そうそう、
プラッと見て、あ、もう一つと思ったらピュッと違うところを見に行けばいいわけですからね、
ね、いいんですか、
これはもうそこにお客さんを留めるかどうかっていうのはもうそれはもう
演者の方の、
ね、演者の方の責任ですから、
別に芸人魂を出してもら
う、そうそう、そこからこうのくことに対して何も遠慮はいらないわけですからね、
僕なんか結構動いちゃいますからね、あちこち行ってね、
そうそうそう、だから本当にそこはね遠慮なくね、もう品定めをしながらですね、ブラブラするのもよし、
この子がいいなとかね、いうのがあればね、
いいと
思いますよ、うん、もう本当にあの楽しい、まあはい、当日も天気が良ければなお気持ちよく、はい、そうそう、ちょうど気持ちいい頃ですからね、はい、4月の頭ですのでね、うん、はい、あのぜひともね皆さんこちらの方に遊びに来ていただければと、うん、思いますね、うん、そして、番組の方にもねまたどんどんメールなんかいただきたいですね、今切なる願いと言いますか、ねはい、やはり皆さんのやはりねどうしても我々が一方的に喋ってしまうことが多くなってしまうんで皆さんの声もどんどん取り入れて、ね、
そうそう反映させていただいて、
本編の方でも言ってたんですが、ね、本当にそういうあの皆さんの声を反映さす番組というかね、そういうのも目指したいなと思うんでね、うんはい、やはりね、うん、何か皆さんのお声があって、うん、それに我々が突っ込んだり乗っかったりするのもまたこれ面白いと思うんですよ、まあね、そうですよ、
これぞライブという感じになりますからね、メールの方はね24時間
そうなんですよ、
ね、今のもうね回ってる状態でもういつでもこうつながる状態になってます、
だからねこれ皆さんのメールがなければね、はい、これはっきり言ってね、うん、我々収録でもいいわけですよ一方的に喋るだけならばやはりこう生で、ねね、生で番組やってる以上は、ねうん、やはりこの皆さんとオンタイムでね、こうやり取りするっていうのも非常に面白いことの一つですからね、はい、やりたいなとそういう感じでやれたらいいなと思いますので、うんはい、ぜひともね、メールの方どしどし
といただきたい、もう一回言っておきましょうか、
言ってください
99@815.f
だからもっとはっきりと言ってください、
はっきり言いましょうか、はい、99@815.f
そうですよ
ね、
8時だよって言うからね、はいはい、
何時でもね、あの妖怪というため息ですから
ため息出ますね本当に
そういうこと、はい、そういうどういうことっていう
そういう意味だと思います、
そういう意味
そういうことやと、そういう意味
そういう意味で、
ね、まあ、そういう方のため息です ね、皆さんがつく方のため息
そうですね、ため息ついた、メールを、はい、送っていただければ
と、
まずは思いますので、はい、まだ来週も、聞いていただきたいと思います、はい、それではアナログボックスの初めと天の声サイマンさんとチキンソロの今一からでお送りしました。それではおきにさよなら。